9ヶ月の間、閉じていた口がまた開いたザカリアは、神様に向かって預言の賛美を捧げました。ザカリアが前半でイスラエルの民たちに過去に御業をして来られた神様を歌い、後半はこれからお働きになられる神様について歌っています。今日は後半を見ていきたいと思います。76節がこのように明かしします。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主の先立っていき、その道を整え。ヨハネが授けられた証明は、主の本質が現れるように、その道を整えることでした。古代中近東では、王たちが自分の征服地を旅行しようとするとき、前もって人々を送り、自分が行く道を整えさせました。それでは、派遣された人々は、王らしさをよりよく表すために、石を取り除いたり、荒れている地域を平らにしたり、水たまりを埋めたりもしました。このようなことは過去のみならず今日も同じです。もし大統領がプロ野球競技の支給者として立つことになったり、地方の都市を訪問する計画があるとき、大統領警護府ではその事実を秘密にすることはもちろんのこと、前もってさまざまな安全装置を準備することでしょう。警護府が徹底的に準備するのは、自分たちを表すためではなく、大統領に愛ふさわしく見せるためです。私たち各自が、私たちの人生の場所で、主が現れる人生を生きているならば、私たちは主の道を整える人々です。私が育った教会は、教育伝道師1名が小学校の学生たちの主日学校と日曜学校と中高等部、さらには青年部まで全部担当せねばならないくらい規模が小さいものでした。そこで私は日曜学校の教師もしたり、青年部の役員としても使いました。当時も夏休みや冬休みが近づいてくると、老会長老協会の地域組織の主幹で聖書学校と修練会のための教師講習会が開かれたりしました。私は教師講習会に参加し、学んだものを整理し、私が通っている教会の教師に教えたりしました。また青年たちと神様の御言葉を時間が経つのも忘れて分かち合ったりもしました。私が教会に一生懸命仕えているようでしたが、実は私が主の通路として用意されているのでした。その用意が私を8年6ヶ月間主二名教会、主の教会で主に正しく仕えられるようにしてくださいました。私が主二名教会で幼年部、少年部、高等部、青年部、壮年部に使いました。ジュネーブでの働きもやはり私が使えているように見えたと言っても、実際は主の道を正しく整えられるように私を用意させてくれたのでした。その用意が私を6年間スイス・ジュネーブの韓国人教会で主に使えられるようにしてくれました。これもやはり私が仕えているように見えると言っても、主の道をより正しく整えられるように私に用意させてくれたことでした。今私は100周年記念教会でも主の道を整えています。私の人生と信仰、働きを通じ主の本質が現れるのが私の望みです。ヨハネが用意せねばならない道が具体的に何なのかを77節がこのように明かしします。 主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。ヨハネが生まれた時は時代的に本当に暗鬱でした。イスラエルの民にとってはローマ帝国の圧政だけでも辛いものでしたが、ヘロデ大王の逆政は一層抑圧となっていました。のみならず、ヘロデ大王が死んだ後には国が4つに分けられ、分割統治を受けるせいで苦痛はますますひどくなりました。ローマ帝国から解放されることは当時のイスラエルの民の宿願でした。こんな時代の中でヨハネが整えたのは、イスラエルの民に罪の許しにより得られる救いを知らせてあげることでした。ところでイスラエルの民たちは以前に神様の救いを聞けなかった人々ではありませんでした。すでに何度も聞いてきたものでした。また異邦人たちのように神様を何も知らなかったのでもありませんでした。彼らはアブラハムの時から当時まで少なくとも2000年間神様を信じていました。1年に大きな祝日だけでも3回、除光祭、七宗祭、仮用祭がありました。断食する日もあり、安息日ごとに街道に行き礼拝も捧げ、神様の御言葉も読みました。しかし彼らは本当に重要な神様がどんなお方であるのかは十分に分かっていませんでした。自分たちは神様について十分に分かっていると考えましたが、それはむしろ神様を正しく知ることの妨害になりました。ですから罪の許しによる救いを与えるために来られたイエス様を十字架につける場所にまで引き出してしまいました。イエス様は十字架につけられて7つの御言葉をお語りになられましたが、その中で最初におっしゃったものをルカによる福音書23章34節前半がこのように明かしします。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。当時十字架刑に処せられる死刑囚は2つのことをしなければなりませんでしたが、1つ目は鞭に打たれねばならないこと、2つ目は自分がつけられる十字架は自分が直接背負っていかねばならないことでした。主はすでに十字架を鞭打ちをひどく受け、十字架を背負ってゴルゴダへ行かれる途中にそれ以上背負えず、キレネのシモンが代わりに背負っていくほどに弱っていられました。主がゴルゴダに着くと、主の両手と足に釘が打たれ、頭に茨の冠が乗せられました。主は十字架の上で苦痛により話すのが非常に苦しい状況の中でお語りになられましたが、人々の罪を許してくださいというのが最初の内容でした。これをまず最初にお話になられたのは、それが私たちに最も重要で最も必要なものであるからでした。罪の許しによる救いが具体的にどんなものなのかを78節後半から79節前半がこのように明かしします。この憐れみによって、高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、ヨハネが整えた道を来られる主は、明けぼのの光が照らされるように我らを訪れると言います。訪れる、韓国語聖書で望むと、68節の訪れる、韓国語聖書で保護するは同じ単語ですが、 訪問するという意味です。あけぼのの光である主が暗闇と死の影に座している者たちを訪問し照らしてくださったと言います。私たちは罪の許しを得られなかった時の私たちの場所はいつも暗闇と死の影だったのです。この部分をマタイによる福音書4章15節16節はこのように明かしします。ゼブルンの地とナフタリの地、泉沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラや、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。マタイも私たちがもともといた場所が暗闇であり、死の地であり、影だったと言います。あけぼのの光になられる主から照らされる恵みを受けず、主が訪問してくださらないならば、毎食三回の珍味を食べ、誰も持てない珍しい宝石を持っているとしても、また数多くの人々が羨む位置に座っているとしても、さらには社会から脚光を浴びる人生、華々しい人生を生きているとしても、その場所は暗闇であり、死の影に覆われた影にすぎません。その場所がどれほど真っ暗な場所だったのかは、あけぼのの光である主の照らしを受ける瞬間に自然と確認されます。キリストイエスを単にナザレのイエスとだけ考えていたパウロは、主に従う人々を逮捕するためにダマスコへ向かっている時、あけぼのの光である主が彼を訪れてくださいました。その時パウロがは 彼に与えてくださった証明を使徒言行録26章16節18節がこのように明かしします。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。パウロが主から受けた証明は、より多くの異邦人に福音を伝えなさいということではありませんでした。できるだけ働いている地域に教会をたくさん建てなさいということでもありませんでした。彼の証明は、人々の目を開けさせて、闇から光に、サタンの支配から神の支配の中に立ち返らせることでした。あけぼのの光である主からの照らしを受けず、神様の支配のうちにいない人生は、すべて暗闇の中にいるものであり、サタンの支配下にいるものであるという意味です。使徒パウロがこの告白をするときに、前に座っていた人々はアグリッパ王とベルニケ王妃、フェストゥス総督をはじめとして高官たちでした。彼らは当時イスラエルに住んでいた誰よりも明るい照明のある家で食べ眠ったことでしょう。自分たちの人生に脚光が当てられているので、豪華絢爛な人生を生きていることと考えたでしょう。しかし使徒パウロは、彼ら皆が暗闇の中にいると言います。使徒パウロがこのように切実に訴えるのは、自分の過去がその通りだったからです。パウロは自分の人生が光の中にいると確信していました。 しかし明けぼのの光である主が彼に出会ってくださった後に、彼は目が見えなくなり、人々の手に引っ張られてダマスコに入っていきました。そこでアナニアという弟子が彼の上に手を置くことで、目から鱗のようなものが落ちてから元通り見えるようになりました。彼は光の中にいて光の中へ歩んでいたと考えていましたが、しかし目に鱗のようなものがあったんです。彼は主に出会う前にどれほど暗闇の中にいたのかをようやく悟ることになったんです。神様がイエス・キリストを通じ私たちの罪を許してくださり、私たちを救われる結果がどんなものなのかを79節後半がこのように明かしします。我らの歩みを平和の道に導く。聖書でいう平和は人事、世の出来事や戦争がない状態だけを意味するのではなく、神様と完全な連合の関係にあることと、神様と共に歩むことを意味します。もし私たちが冬季オリンピックのフィギュアスケート競技を観覧しようとするとき、キム・ヨナ選手が同行してくれるなら、これ以上素晴らしい経験はないでしょう。彼女がフィギュアスケートの採点の基準だけではなく、練習の過程、エピソードなどを話してくれるとするならば、この上ないことでしょう。彼女が共にいてくれるのが、フィギュアスケート競技の入場料を代わりに支払ってくれることよりはるかに大切なことです。主が私たちに救いを与えてくださることで、私たちは神様と同行ができるようになりました。ですから神様が私たちと共にいてくださることが、私たちが持っているものより一層大切であるしかありません。私たちが罪の許しを通じ救われ、明けぼのの光が私たちに望む恵みを享受することで、暗闇と死の影から抜け出ることになった理由を78節前半がこのように明かしします。これは我らの神の憐れみの心による。私たちは罪の許しによる救いを得ることになったことや、平和の道に導かれる恵みを享受するのは、私たちに条件や資格があるからではなく、ただ神様が私たちを憐れに思ってくださったからです。私が神学大学院に入学してから初めのチャペルで聖餐式がありました。執行する牧師先生がイエス様が弟子たちと最後の食事をされた内容を盛り込んでいる聖書をお読みになりました。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしている時、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。主よ、まさか私のことでは。主よ、まさか私のことでは。その部分が私の心に小玉のように小玉し続けました。主よ、私のことでもないでしょうと申し上げました。ですが私には自信がありませんでした。私のように未熟で過ちが多く取るに足りない人間が、神様の働きをしようとその場所に座っていることが非常に恥ずかしかったのです。私が自分にいくら甘い点数をつけても、私には神様の働きをする資格がありませんでした。 思いがそこに及そこまで及ぶと涙が絶えず流れ落ちました。その時主が私の心に与えてくださった考えは、あなたが資格があるからこの場所にいるのではない、私があなたを呼んだからこの場所にいるのであるということでした。これはただ私だけの経験とか告白ではなく、私たち皆の共通する経験と告白でしょう。今日は2000年前、イエス様が私たちのために十字架で受けられた苦難を讃える苦難主日です。主が私たちに神様の憐れみの心を重ねまとわしてくださるために、この地上に来られ、どんな出来事を味わわれたのかを、イザヤ書53章2章2節3節はこのように明かしています。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。この地上に人間として来られた主を木に比喩するとするならば、アメリカのカリフォルニア州セコイア国立公園にある世界で最も大きい木として知られているアメリカ杉のように、背丈が84メートル、直径が11メートル、周りが31メートルもある、それほど途方もなく大きな木であるならば、どれほどいいことでしょうか。人々はその大きさに気をされされ、救世主と認めるふりでもしたことでしょう。あるいは、そのように大きくはないと言っても、高く伸びた竹のように、そのまっすぐなことに人々が身なりを取り繕う、そんな気品がある木であるなら、どれほど良いでしょうか。しかし、人間として来られた主は若枝のようだと言います。若枝は、幼い苗木を称する言葉です。たとえ幼い木であるといえども、肥沃で水が豊富な場所に植えられていて、遠からず大きな木として育つのが確実に見えるのならいいのですが、乾いた地で育っているので、ちゃんと生き延びるかどうか心配にもなり、その上根もとても小さく出ましたので、人々は到底まともに大きくなる木と認められないということです。イエス様はこのようにこの地に来られました。このようにみすぼらしく見えるので、人々がイエス様を救世主として認識できませんでした。実際に主は当時非常に卑しい職業の中の一つだった大工と婚約した女性からお生まれになられました。マリアはまだ婚約はしましたが、正式に結婚していませんでしたので、未婚の母から生まれたのです。さらに使える部屋一つもなくて、家畜の飯びつに横たわりで今生まれました。大工の息子としてお育ちになられました。そのどれ一つを取ってみても、救世主として認めるに値するものが何一つとしてありませんでした。ですから人々はイエス様が苦難を受けられ、蔑視され、鞭打たれることを当然だと考えました。ですが主が 苦難を受けられた実際の理由をイザヤ書53章4節から6節はこのように明かしします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎でのためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。この御言葉で強調される単語は私たちのです。私たちの病、私たちの痛み、私たちの背き、私たちの咎、私たちの皆の咎です。このようなことによって主は私たちの代わりに十字架を背負われました。私たち人間には自分自身の能力では永遠に治せない病があり、また私たち人間には自らは決してなくせない痛みもあります。また超えてはいけない神様の領域を審判する背きもあります。また神様に向かわず自分の欲望に向かう不従順の咎があります。これらすべて皆神様の怒りの対象だったのにもかかわらず、神様は神様の息子を殺す方法で私たちに憐れみの心を与えてくださりました。そして私たちに永遠の生命をくださりました。これが苦難手術に私たちの心に刻んでおくべき神様の御言葉です。このような神様の憐れみの心が何の条件もなく私たちに望んだならば、罪の許しによる救いを受けた私たちがこの時代に歴史の中に神様の憐れみの心を伝える通路になるように、私たちの手と足はもちろんのことを全生涯を主に掲げるのは非常に当然なことです。たとえ私たちが若枝のようで好ましいほどに美しい部分がないと思われるとしても、神様は私たちを神様の憐れみを心の通路とみなし、この地の傷を負ったところを治癒するでしょうし、汚染された場所を清くするでしょうし、暗闇と死の影の場所を光と生命の日だまりに作り変えていくでしょう。なぜならば神様が生き返らせた主が永遠の治癒者であり、永遠の光と生命であらせられるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、ヨハネは神様の民に罪の許しによる救いを知らせてあげることを証明として受け取りました。私たちも神様の民ですが、罪の許しによる救いを忘れて生きているのではないか、顧みらせてください。私たち皆が神様の憐れみの心により、罪の許しによる救いを享受する人生を生き、暗闇と死の影ではなく光と生命の日だまりに座り、神様と共に歩めるようになったことを告白し感謝いたします。私たちにこの憐れみの心を重ねてまとわせてくださるために、主が弱く低い姿勢で来られ、あらゆる蔑視と冷遇を受けられ、十字架で血を流してくださったことを忘れることがありませんように、またこれからは私たちが主の憐れみの心の通路にならせてください。私たちを通じ 傷を負った心霊が治癒され、回復する経験をできますように。汚染していた部分が清くなることを目撃できますように。私たちが一生涯、主の身代わりの食材の死が無駄にならないように、私たちが主のうちで生き、主が私たちのうちで生きられるように、私たちを主に完全に差し出させてください。そうして主の復活が私たちの復活になり、主の生命が私たちの生命になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。